それでは本日の聖書の箇所を、お開きください。ヨハネの福音書1章29節から34節、新約聖書158ページです。では、お読みいたします。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私が私の後から来る人がある。その方は私に勝る方である。私より先におられるからだと言ったのはこの方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかしこの方がイスラエルに明らかにされるために私は来て水でバプテスマを授けているのです。またヨハネは証言していった。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまれるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下ってその上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。以上の箇所から、この方こそ神の子と題して広川先生にメッセージをいただきます。お願いします。
皆様おはようございます。コロナ、またこのウイグル族の人権問題などいろいろなことが取り沙汰されつつも、北京冬季オリンピックが開催をされております。もう皆様よくご承知のことだろうと思いますね。コロナ禍の中にありますけれども、各選手守られて実力を発揮できるようにと願っております。また昨日からですね、雪がちらつき大変厳しい寒さとなっておりますので、皆さんの健康が守られ、またその歩みがですね祝福されますようにお祈りをしたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。先週1週間私たちと共に歩んでくださり、私たちの歩みを守り導いてくださったことを覚えてありがとうございます。今日また私たちは体の弱さや心の内に痛みや憂い、また霊的な飢え渇きを持って御前に集っています。神様を礼拝し、また主にある兄弟姉妹と交わる中で、私たちの体、心、霊において強めていただき、また今週、今日から始まってまいりますけれども、置かれたところでキリストを証ししていくことができるように導いてください。聖書の御言葉を共に学んでまいります。神様が一人一人に必要なメッセージをお語りくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただきました新約聖書ヨハネの福音書1章の29節から34節を学んでまいります。ここに登場しますバプテスマのヨハネ、彼は救い主イエス様が来られる準備をするために神様から立てられた人物であります。彼はですね、このヨハネは自分の方にイエス様が来られるのを見てこう言ったと29節にございます。見よ、 世の罪を取り除く神の子羊、神の子羊というふうにイエス様を呼んでいるわけです。この旧約聖書におきまして、子羊というのは、おとなしい、可愛らしいですね、羊の子供という意味でだけではなくてですね、それはこの、聖書の中で子羊と呼ばれるときには、この神様が望んでおられないことをしてしまうのが私たち罪人でありますけれども、その罪人の代わりに罪をあがなう犠牲として神様に捧げられていく動物、これがとりわけ旧約聖書の中で語られる子羊ということの意味になります。特に、このイザヤ書53章、苦難のしもべとが描かれている章でありますけれども、多くの人々の罪を負ってほふり場に連れて行かれる子羊である救い主が来られる、まあ、そのように予言をされております。そしてその予言の通りにですね、イエス様は全ての人の罪を十字架上で引き受けて、世の人々の罪を取り除き、そして罪と、そしてその罪の罰であります死、そこから私たちを解き放ってくださいました。さらに今日ですね、今日の先ほどの聖書の箇所で注目したい言葉がですね、この33節に、このヨハネが語った言葉がこうございます。最後の方ですね、御霊がある方の上に下ってその上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方であるというふうに語っています。イエス様はご自身の命を捧げて人々の罪をあがない、そして私たちの心に聖霊のバプテスマを授けてくださいます。このここでヨハネが語る聖霊のバプテスマという言葉の意味はですね、それは私たちに新たな心、キリストにある心、また永遠の命を与えてくださること、そして神の子供としての特権を与えて、一人の人間として信仰者として祝福された歩みができるようにしてくださるお方であるということが語られています。私たちの人生の歩み、イエス様を信じておりましても、実にさまざまなことが起こってまいります。病気をしたり、経済的なことで悩んだり、家族のことで困ってしまう、あるいは仕事のことで行き詰まってしまう、将来への不安や心配など、私たちはですね、その度ごとに心配をしたり、あるいは思い患って心が二つに分かれてしまうという経験があります。しかし心に聖霊が与えられる、そういう私たちにはさまざまな心配や思い患いをしなくても、イエス様にそれらのことを委ねていくことができます。 私はですね、まあ、小学校の頃からですね、心配事があるとですね、よくため息をついておりました。自分でもですね、気がつかないうちにですね、ってですね、ため息をついててですね、近くにいた友人からですね、何をそんなにため息をついてるんですかって言われて、はっと気がついて、あ、自分は悩んでるんだっていうふうにですね、はっと気がつかされるということもありました。けれどもイエス様をですね、深く知るようになってまいりますと、思い煩うということがなくなったわけではありません。けれども思い煩って立ち往生してしまうということが徐々に少なくなってまいりました。いろんなことが私たちの人生起こってまいります。でも心に安らぎを与えられていくことができるようになったというのは事実です。また私たちはですね、地上での人生の最後に、すべての人は遅かれ早かれ体の死を迎える時がやってくるという厳しい現実があります。幼い時ですね、私の周りではどういうわけかですね、この亡くなる人が結構多かったんですね。もういろいろ様々な理由でご病気であったり、自ら命を絶たれたとか、まあ、そういうことがですね、身近なところでありました。そうするとですね、子供心に漠然とですね、ああ自分もやがて死んでいくんだな、そしてそのことが非常に怖いというふうに感じていました。しかし学生時代にですね、イエス様を信じる者にイエス様は聖霊によるバプテスマを授けてくださり、私たちの心の内に神様ご自身が住んでくださる、そして永遠の命を与えられるということを知りました。このことはですね、私自身が死んだらどうしよう、怖い、そういうですね、恐れから、すべての人は肉体的な死を迎えるけれども、それで私たちの歩み、人生がすべて終わってしまうのではなく、永遠の命に至る道が示される、そのことは私にとって本当に大きな慰めであり希望となりました。私たち人間にとってですね、肉体的にこの地を去っていく死ということは最大の恐れであろうかと思います。人間は死んだらそれでおしまいだと、この地上での人生のみが価値があるとお考えになっている人が多くいらっしゃいます。今はさまざまな楽しみ、あるいは生きがいとできるようなことがあります。そしてそれらのものですね、熱中している間はですね、あなたも私も全ての人はいつか死んでいくという現実から目をそらすことができます。確かにですね、嬉しい、楽しい、もうそのことにですね、心を傾けてですね、一生懸命このやっていくことができる、そういうものがですねあれば、 自分が死んでしまうという事実をですね、考えなくてよいわけですけれども、しかしそれはもう皆様よくお分かりだと思いますね。一歩一歩私たちが時を刻むということは、死に近づいているっていうですね、事実から目を背けている現実逃避で、死ぬこと自体が克服できているわけではありません。自分が死ぬ時にはですね、家族や周りの人には迷惑をかけたくない、あるいは長い苦痛を伴う闘病生活の末にですね、死ぬのは嫌だな。人々はですね、さまざまなことを思ったり言ったりします。またですね、コロリと苦しまずにですね、死ぬためにお参りをする宗教施設というのが繁盛しているようですけれども、これは人間の死への恐れを反映しているのではないでしょうか。2000年前、人となられた神の子イエス様は、そのような弱さを持つ私たちのために、ご自分の命を捨てて私たちの代わりに死んで罪を償ってくださいました。そしてイエス様は、ご自分に信頼する者に罪の許し、永遠の命を与えてくださいました。霊的な死から命へと移してくださったのです。私たちはですね、主にある、キリストにある霊的な命が与えられて、神様と祈りを通して対話ができるようになり、天国においてですね、やがて永遠に生きることができる希望を与えてくださいました。昨年ですね、私の知り合いの方のですね、告別式に出席をした時にですね、その式の中で挨拶をされた方の言葉が非常に印象に私の中に残っています。亡くなった方はですね、幼い時からご両親と一緒に教会に行かれ、大きくなってからですね、信仰をお持ちになりました。ある時ですね、教会でこの人間が死ぬということが話題になった時ですね、この方がですね、こともなげに、私は死ぬことは怖くありませんよというふうにおっしゃったそうですね。で、どういうわけかですね、この方が言った時にですね、それを聞いた周りの方々、教会の方々ですね、本当にそうだねというふうに、みんな納得をなさったそうですね。それは肉体的な死というのは、天国に行くために通過点にしか過ぎないんだと、そのようにこの方が信じ希望を持っていった言葉の中に真実があったからではないでしょうか。あなたや私もやがてこの体、土に帰っていく時がやってまいります。しかしイエス様によって永遠の命を与えられているので、肉体的に死ぬということは眠るということです。パウロという人はですね、ご自分の書いた書簡の中で、イエス様にはですね、十字架において死なれた、イエス様には死という言葉を使ってるんです。ところがイエス様を信じているクリスチャンたちに対しては死という言葉は使わないんです。彼は何というか、眠るという表現を使うんです。 私たちクリスチャンにとってですね、肉体的に死ぬというのは眠りに入っていく、眠るということは目覚める時があるということなんです。そして時が来れば神様からですね、起こされて二度と死なない体を与えられて復活し、永遠にイエス様と共に過ごすことができるという希望が与えられています。私たちはこの地上にあってはですね、イエス様に信頼して歩むことによって、思い煩いは主に委ねて解き放たれて平安を持って歩むことができます。そして永遠の命を信仰によって与えられているということの喜びと感謝があります。それは人生というのは山があります、谷も当然あります。でも確かな歩みをしていくことができるわけです。私たちはそのことを神様に感謝を捧げて生きてまいりたいと思います。私たちがですね、日々イエス様を信じているがゆえに神様に感謝して生きることによって、イエス様を信じるということはどれだけ素晴らしいことであるかということをですね、自分のものと、ものだけにするのではなく、周りの方々にもお伝えすることができます。私たちはそのように主に感謝を捧げながら歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、私たちの人生、山あり谷ありの人生です。しかし常にイエス様が共に歩んでくださり、私たちは心配事や悩み事を抱え込むことがありますけれども、主に委ねて平安のうちに歩むことができます。またイエス様を信じる信仰によって、私たちには永遠に生きることのできる命がすでに与えられているという確信を持って歩むことができます。そしてやがて天に朽ちることのない体を持って兄弟姉妹と共に復活し、永遠に過ごすことができる希望が与えられていることを感謝いたします。どうぞこの喜びをいつも覚えて、家庭の中で、職場の中でイエス様を証ししていくことができるように、お一人お一人を顧みてください。今週もコロナ感染が広がっている中での歩みとなります。感染から守られ、その歩みが祝福されていくように導いてください。病の中にある方々を顧みて癒し健やかにしてください。また試練のただ中にある方々を慰め励まし支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。